アメン。先週は、大祭司というこのイエス様の姿をご一緒に見ていきました。実際にその時の大祭司であったこの、当時はカヤパだったでしょうか、イエス様がに、こう聞きましたね、あなたが踏むべき方のこと、こうキリストなのか、本当にあなたがキリストなのか、そう聞かれてイエス様はなんて答えたのか。そうです、エゴエイミー、私がそうです。それだけでなく2つのものを見ると人々に言われました。1つは、人の子が神の右の座につくのをあなた方は見る。そして2つ目は、そこから雲に乗ってこの戻ってくるのを見る、そういう証人になると言いましたね。ところが彼らは、自分たちは証人でも、もはや他の証人はいらない、自分たちこそイエス様がこの神の右の座について、そしてまた戻ってくるという、そういう証人ではなく、この男は神をこの冒涜した、ひどいことを言った、神を汚した、そういう証人として自分たちを位置づけて、そして全員でこのものは死刑に値する、死に値する、そのようなこの、同意をしていったんですね。けれどもそれは裁判の席ではないので、ユダヤ人にはこの裁判権がありませんでしたから、ローマの法律に基づいてでないと処刑することもできなかった、それがこの今日の箇所になるんですね。今日はマルコの福音書15章の1節から15節まで、ユダヤ人の王と、今日は大祭司であり預言者であり、そして王であるイエス様、特に王という言葉が、たくさん出てきます。ご一緒に読みたいと思いますけど、聖書を、お手持ちの方はご自分の訳でも結構です、今前のスクリーンにも出ますので、マルコの福音書15章の1節から15節までなんですけども、そうですね、私がですね、いわゆるこのナレーションのテキストのところを読みますので、どなたかにですねピラト役をお願いしたいんですね。そしてもう一人イエス様も出てくるんですね、でちょうど前の方にいるので、サトル君とタクミ君にお願いしてもいいですか。はい、マイク1本ちょっと用意していただいてですね、1本用意していただいていいですか。サトル君、イエス様になっていただいていいですか。いいですか、サトル君、イエス様お願いします。はい、でタクミ君はピラトお願いします、ね、立場的に兄弟でやるってのは微妙かもしれませんけれども、ね、お願いします。そこの席で結構ですので、はい、伸びますよね、はい、ありがとうございます。そして皆さんにはですね、この群衆になっていただきたいんですね。でその群衆が、どんな思いで、行ったかっていうことをぜひこの、味わっていただきたい、一緒に行きたいと思います。じゃあマルコの福音書の15章1節から、します。夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや律法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。
あなたは、ユダヤ人の王なのか。
イエスは答えられた。
あなたがそう言っています。
そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。
何も答えないのか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているが。
しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。
お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。
ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは再び答えた。
ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。
すると彼らはまたも叫んだ。なんかちょっとよ弱々しい感じなんで、もう一回いきましょう。どれほどの思いを、ね、彼らが持っていたかということをですね、ちょっと、表していきたいと思います。もう一度いきますよ。13節。すると彼らはまたも叫んだ。ピラトは彼らに言った。
あの人がどんな悪いことをしたのか。
しかし彼らはますます激しく叫び続けた。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。はい、ここまでですね。皆さんどうでしょうか。群衆と、ピラトとイエス様になっていただきましたけども、はい、ピラトをやった匠君は どうでしたか。ピラトをやってみて、ちょっと、マイクで、
はい
はい、
勢いがある。なんだろうな、結構最高峰全体崩壊で競技とか行ってるのに、競技とか行ってるのになんかすごい勢いで十字架につけられちゃったんだなっていう。でなんかそれに反抗することもピラト、できないっていうか、勢いに負けたっていうか、なんかちょっと怖いなっていう感じはありますね。
そうですね。いや、ここで匠さん君さえですね、もうちょっと頑張って、いや、この人は悪いことしてないから、ね、私こそはローマの総督なんだからと言えば歴史は変わってたかもしれませんけれども結局、群衆に負けちゃったというか、
はい、
と言いながらやっぱりピラトに責任があるっていう感じですよね、きっとね。
まあそうですね。
はい、でもありがとうございました。突然のご指名を感謝いたします。はい、そうなんですね。使徒信条ではポンテオピラトのもとに苦しみを受けてありますけれども、そうなんです。今日 の一つのポイントは、イエス様十字架につけたのは、イエス様を殺したのは、確かにユダヤ人たちリーダーたちはイエスは死に値するって、もうみんなで一致してました。でもイエス様をその場で石打ちの刑にすることもせず、それも群衆を恐れていたんですね。みんな結局人々を恐れていたわけです。ユダヤのリーダーたちも人々を恐れて、そして、ピラトに任せていった。でピラトも人々を群衆を恐れて、そしてイエスをそのまま引き渡していったということです。みんな何を恐れていた、何かを恐れていたんですね。今もそうです。今世界中の人たちが何かを恐れてますよね。恐れに支配されているわけです。神様の思いや言葉でもなく、自分の一番こうしたい、こうすべきだという思いでもなく、何か他のことを、他のものを、他の人たちを恐れて、それを最優先してしまう。でもそれこそが アダムとエバ以来、私たちが恐れというものは不安というものも全くなかったところに罪とともに入ってきたものですよね。そして人々もあそこまで十字架につけろってみんなで叫んだのは何でしょうか。やっぱり何かを恐れていたんでしょうね。今日は王というのがテーマです。しかもユダヤ人の王って言います。皆さん、ユダヤ人の王って今日何度も出てきました。3回ぐらい出てきましたね。また来週のところにも2回ほど出てきます。で、私たちは何度も出てくるのでもう慣れてしまっているかもしれませんが、ユダヤ人の王っていう言い方はユダヤ人はしないんですね。そもそもユダヤ人は自分たちのことをユダヤ人って言いません。皆さん、聖書を読んでいってください。ずっとユダヤ人なんてどこにも出てこないんです。ようやく出てくるのはバビロンに捕囚にされた後ですね。そしてこの、ペルシャの時代、この一部の者たちはエルサレムにクロス王が戻ってね、神殿を建て直すようにって行きましたけども、それが、ネーミヤからまたハガイやゼカリア の時代ですよね。でもペルシャに残っていたのが、この間プリムの祭りがありましたエステル記とこですね。そこで、ハマンがユダヤ人を殺せる。ようやくそのあたりになってこのユダヤ人という言葉が出てくるんですね。遡るとヘブル人という言葉も言い方も、これはアブラハムたちが自分たちで私はヘブル人ですって言ったんじゃなくて、周りから言われたんですね、ヘブル人というのも。でユダヤ人もそうでした。ですからこの後十字架につけられる時にですね、イスラエルの王っていう表現も出てくるんですね。これはユダヤ人同士で間でも言いますけども、でもユダヤ人とかユダヤ人の王っていう言い方、これは私たち異邦人が言う言い方なんですね。でマルコの福音書では、この前に一箇所だけ出てきます。それは7章のところで福音書を読む人たちがこの、もう異邦人の読者もいるわけですね。そうすると、で周りにしかも初代教会でだんだんこの最初は 100% ユダヤ人から始まっていたエルサレム教会から始まっていきましたけども、異邦人が増えていくにつれ、このユダヤ人のこの慣習習慣というのが、このを知らない人たち読者もいるわけです。でマルコが7章のところでこう言ってます。ユダヤ人は食べる前に手を洗う習慣があったってあるんですね。これユダヤ人の人だったらそんなことをわざわざ書く必要もないじゃないですか。読まなくても分かりますよね。で日本の私たちも大体なくても、いや食べる前手を洗うだろうとかって思うんですよね。でもローマの人たちはそういう習慣なかったんです。今でもそうかもしれないです。ヨーロッパの人たちは中世の時も、そして現代でもあんまり手を洗わないのかもしれません。これ差別とかそういうことじゃなくて、ニュースとかでも今言われてますよね。ですからこの何百年も前にこのユダヤ人たちはその後もういろんなところにこの、なんで散って住むようになったか、その一つのは、私たちこの異邦人のクリスチャンたちに、お前たちがこのキリストを十字架につけたんだろうって、そういうことを言われて、そして迫害を受けたり、もう命を失ったりしていきました。いろんなところに散って住んでいましたけども、このペストが流行った時にポーランドのあたりに一番ユダヤ人の人たち住んでたんですね。でもそのところだけはこのペストの病気がほとんど入らなかったんです。で他はもうヨーロッパ中もう人口 の本当に、ね、もう何十パーセントが死んでしまうぐらいになったんですね。でそのことから人々は何かというと、これユダヤ人のせいだというようなことで、ますますこの、虐待迫害するようになったということがあるんですね。でもそれは一つには手を洗う習慣があったからだというふうにも言われてます。それがイエス様の時代にもあったわけですよね。でちょっと話が長くなりましたけど、何かっていうと、そういうところで初めてユダヤ人はっていう言葉が使われるぐらい、ユダヤ人っていうのは極めて私たち異邦人が周りから見た時の言い方だったと いうことです。まあ、今はそうではないかもしれません。でもイエス様の時代はそうだったんですね。そしてユダヤ人の王、でもこれをピラトのところにこの連れてきたのは、まあ、祭司長たちがイエスを捕らえて縛って連れてきて、まあ、今日一節のところありましたね。でもピラトはおそらく初めて会う、それまではガリラヤにずっといたナザレのイエスですから、会うのは初めてだったかと思います。でも噂を聞いて一度会ってみたいとも思っていたというようなことも記録されていますね。でもそこであなたはユダヤ人の王なのかって、いきなりなんで聞いたか、それはやっぱり周りの誰かが言ってたんでしょうね。そして、こいつはユダヤ人の王だって言ってますと、いうことで連れてきた。それは何を意味するかというと、ユダヤ人の王ということはこのローマ帝国の支配下にありますから、そこでユダヤ人の王ってのは何かというとですね、ローマを倒せと、そして今こそユダヤ人の国を、つまりイスラエルを立て直すという、そういうこの政治的なリーダーだというふうに、まあ、でっち上げられたわけですね。イエス様はそれだけは最初避けたかったということで、人々がかなり活動を始めて早い時期にイエスを王にしようとした。これ何かというとユダヤ人の王ですね。政治的なリーダーとしてローマに対抗して国を立て直す、このメシア、ダビデの子っていうのはそういう期待があったんですね。神だとは誰も思ってないです。それは今でもそうかもしれません。でもダビデの子メシア、またこの数日前にホサナ、ダビデの子にホサナ、そこにはこの国を今こそ立て直してくださる。弟子たちもそうでしたよね。最後になっても今こそ国を立て直す時ですか、復活後にも確か言ってたようなぐらいですから。でもそういう期待があったんですね。でもイエス様はそういうとこからこの身をかわして行かれた。でも今時が満ちてそれを受けていく時になったんですね。さあこのまた王という言葉ですけども、皆さん王様っていうと、聖書に出てくる王様っていうと誰でしょうね。まあいろんな王様が出てきますよね。先週は大祭司、誠の大祭司であるイエス様の姿を見ていきましたけども、一番最初に聖書で王様が出てくるのは誰でしょうか。最初に出てくるのはですね、で実はこの異邦人の王たちなんですね。9人の王たちが出てきて、このソドムやの王様たちが、このシンアルの王様たちに、アラムの王にこの逆らった、まあ、そういうとこから出てきますね。そこで一番最初に出てくるシンアルの王っていうのは、これはバビロンの王なんですね。実は、まあ、これも何か意味があると思いますけども、でもその戦い、争いが、戦争が終わった後に、ソドムの王様が、ソドムの町がこのやられて、ロトたちが連れて行かれるんですね。でアブラムが追いかけていきました。でロトを救出します。でその後出てくるのがサレムの王、そして糸高き神の祭司であったメルキゼデクですね。まあ、イエス様を表していると言われるこの大祭司メルキゼデクです。糸高き神の祭司でも、彼はサレムの王でもあったんですね。まあ、エルサレムを指しているとも言われています。そしてこれは今エルサレムで起きています。サレムの王であり、そして糸高き神の祭司であった。いつしかこの王、祭司、預言者っていうのは別々の人たちが担うようになってきましたが、もともとは一つだったっていうことですね。もともとはメルキゼデク、王であり祭司である。そして神様はエジプトからイスラエルの民を連れ出す時も、出エジプト19章のところで実戒を与える前に言われました。あなた方を王なる祭司、祭司の王国とするって言ってますね。これ一つなんですね。 これどちらも神を表すからです。預言者も神の心、神の言葉を伝えていく、表していきますから、そしてその通りになっていく、それは神様の言葉ですから、これも神を表すからです。別々のものでなく皆一つのことなんですね。この、でしかもイエス様が先週のところであなた方は見る、この神の右に座している人の子、そしてまた雲に乗って戻ってくる、何のために戻ってくるのか、この地を治めるためですから、これは大祭司の姿ではないんですね。王として治める、大祭司は祝福とか取りなしとか癒しや清めの宣言とかいろいろありますけれども、そして死をもって命をもって命を与えていくとかあります。でもイエス様のこの王として治めていく、でもその普通の王様っていうのは神様ご自身も言ってます。最初は王はいなかったんです、イスラエルに。でもあなた方は王を求めていく、そういう王様は軍隊を集め、しかもあなた方の子供たちを徴兵して軍隊にして、そして税金を集めたり、そんなこともたくさんするぞと。それでも王が欲しいのか、でもみんな欲しいですって言ったんですね、じゃあ私の選ぶものをということで、サウル、そしてダビデが王として立てられていきました。でも遡ること、この約束の地に入る前に申命記で17章でイエス様、神様は言われてます。王様について、やがてあなた方はこの王を求めるだろうと。 でも王はこうでなければならない。そこには王様の役目ってのはそんなにたくさん書いてないんですね。たった一つのことです。王となるものはこの律法の書、神の言葉を脇に置いて、それを毎日読んで、そして自分自身もそうですけども、その国民、王国のみんなが神の言葉に従うように、その御言葉をこの教えていく、行っていくもの、それが王の役目です。でも世の中の王っていうのはそれとは本当にかけ離れた、国同士がこの競い合い争い合っていく、神の支配ではを表すのが王だったはずなのに、人の争いを表すもの、そして力比べを表して、どっちの方が強いか偉いか、それを表すものになっていったんですね。でもイエス様はここで本当の王の姿をこれから表してくださるわけです。さあ、そしてイエス様、この大祭司であり王であり、また預言者としてのイエス様、今でもこのイエスは偉大な預言者であったとは信じているけれども、でも大祭司でもなければ王でもなく、またメシアキリストではないだろうと思っている人たちもいます。でも預言者だと。このムスリムの人たちなんかも、このイーサーっていうのはね、偉大な預言者の一人だって言ってますね。でも実際イエス様がこのマルコの福音書、これから1年かけて読んでいきますけども、この少し前のところ13章のあたりに出てきます。人の子はこの祭司長たちに捕らえられて、そして異邦人の手に渡されるって言ったんですね。イエス様がこの預言者というか、言葉なる神、神の言葉そのものですから、イエス様がおっしゃったことはその通りになってきます。ですからこのピラトを通らなければ、そしてローマの兵隊たち、十字架というこの石打ちではない、このローマの異邦人の手による処刑でなければならなかったわけですね。でもその時をいよいよ迎えている。これもイエス様ご自身が言われた言葉がの成就の一つでもあるわけです。さあ、このイエス様にピラトが聞きました。あなたはユダヤ人の王なのか、そう言われていたんでしょうね。とイエス様が、あなたがそう言っていますって、さっきサドル君が答えてくれましたね。以前の訳ではその通りですとか、いろんな他の書かれ方もしてますが、文字通りはこのあなたがそう言っていますという言葉なんですね。で、これはどういう意味なのか、それ以上のことは書かれてないので分かりませんけど、あなたはそう言うが、私は言ってないということなのか、 とも読めます、ね、でもイエス様はあなたがそう言ってるって言っただけなんですね。それ以上は何にも一言も喋らないで、これは十字架にかけられる前にイエス様が言われた最後の言葉です。まあ、十字架上ではいくつかの7つの言葉を言われたってありますけれども、あなたがそう言ってる。で、あとはもうピラトと、実は今日は祭司長たち議員さんたちじゃなくてピラトと群衆とのやり取りなんですね。異邦人の総督であるピラトと群衆ユダヤの一般の人たちとのやり取りが続いていくんです。さあ、ピラトはなんでこのエルサレムに来たのか、まあ、そしてピラトがエルサレムに来たのでこの時とばかりに祭司長たちがイエスを引いてきたわけですけども、まあ、ここに書かれていまして6節7節に書かれていたように、祭りの旅に、まあ、年に3回祭りがありました。その旅なのかこの杉越の祭りの旅なのか分かりませんけど、少なくともこの杉越の祭りの時には毎年、まあ、このことをしていました。でもそのために普段はカイザリアというこの、ね、サイゼリアじゃないですよカイザリアですからね。カイザリアっていうのはカイザルっていうのはローマ皇帝、まあ、英語の読みだとシーザーって言いますか、ね、だからローマ皇帝の都って町って意味ですね。その海辺の町に住んでるんですね、まあ、そこにある意味こう大使館があるようなもんですね。でもその総督府から祭りの時にはこのエルサレムに来たんですよ、ね、お祭りみんな楽しそうだから私も、ね、一緒に祭りに参加するかではなくて、この7節にあるように6節にあるように人々の願いを叶えるため、その人々の願いというのが囚われている囚人を一人釈放する、しかも多くの場合死刑囚ですね。そうでなければこのその日にも死刑に遭っていく、十字架刑に遭っていく人を釈放する、まあ、それがどんなに悪い人であっても、またどんなに力あるものであっても、いやだからこそ人々がこの人は許してほしいとか、この人を自由にしてやってほしいって頼むんですね。でその多くというのはで、みんな本当にこの人を釈放したら危ないなっていう人は求めませんよね。じゃあどういう人を求めるかっていうと、この人こそこの国を立て直してくれる、ローマに対してこのイスラエルの国を立て直してくれるリーダーだ、まあ、そういうまさにユダヤ人の王のような人でも、そういうこのローマに対する反逆罪ということで捕まってる人、その人を毎年一人許すことで人々の不満がたまってくるんですね。やっぱり税金ばっかり取られていると不満がたまってきます。まあ、それがこのザーカイとかですね、そういう人たちにしわ寄せがいったりもしてたんでしょう。でもそうやって人々の言うことを聞くために来てたんですね。まあ、そうやって、まあ、みんなまあ、ガス抜きといいますか、飴と鞭って言いますけど、鞭ばかりでは、みんな怒り出します。ですから飴を与えるために、それが誰かを釈放するということでした。まあ、もっと言えば、まあ、釈放するというのはその手段に過ぎないんですね。みんなの、思うことを何か一つ叶えてあげるということです。みんなの思いを。ですからこのピラトが来たのは、まあ、ここでバラバという、まあ、バラバは本当に人殺しをした集団の一員でもあったといいますから、まあ、結構悪いことも実際してたんでしょうね。でも力あるリーダーの一人だったはずです。でももしかするとバラバじゃなくてもよかったのかもしれないんですけども、この時にそうでもないと人々がこのナザレのイエスを釈放してくれって言いかねないので、祭司長たちが、まあ、誰でもいいけどこのバラバ、まあ、バラバイエスっていう名前だったそうです。バラバっていうのはバルが子供でアバが父ですから、父の子っていう意味ですね。まあ、イエス様にふさわしいような名前ですけども、このバラバイエス、同じイエスでもこのバラバを釈放するようにもうみんな言えと、祭司長たちが先導したって言いますから、先導しなければ人々は、 ね、ナザレのイエスをって言ったかもしれないんですね。でもお金を渡して賄賂を渡したのか何をしたのか、とにかく彼らはこの、まあ、よく読むとですね、このバラバを許せとは書かれてないんですね、まあ、そう先導したってありますけど、彼らが言ってるのはイエスを十字架に作ろうということだけなんです。皆さんそうでしたよね、さっき2回十字架につけろ、バラバでなくナザレのイエスをです。でもよく考えてみると、ピラトは誰かを一人釈放すればそれでよかったんですよね。普通はそれでみんなの言うことを、みんなの気が収まるんであれば、その代わりに誰かを死刑に定めなければいけなかったものでもなかったと思うんです。でもみんなの気が収まらなかった。まあそれを先導した最首長たち、リーダーたち、ユダヤ人のリーダーたちにも責任があります。でも結局そこに流されていった、この民衆に一人一人にも責任があるんですね。じゃあユダヤ人が結局イエスを十字架につけたのか、でも最終的にはこれを決定したのは異邦人なんです。ピラトであり、そしてピラトが引き渡したってありますね、最後15節に。鞭打って、この鞭打つって簡単に書かれてますけれども、おそらく39回ぐらいこの、鞭の先に鉄やこの石の塊のようなものがこの張り付いていて、本当にそれだけでこの血みどろになって、十字架にかかる前に死んでしまう人もいたと記録があります。そのような仕打ちを受けてから引き渡したってありますね、十字架につけた引き渡した。誰に引き渡したんでしょうか。ユダヤ人たちに、じゃあお前たちの好きなようにしなさいって引き渡したんじゃないんですね。これはローマの処刑ですから、ローマ兵にです。ですからピラトとその指示に従って、まあ、ローマの兵隊たちはそれが仕事ですから、それで食事飯を食ってますから、もう人を殺していく、処刑していくことで仕事だったんですけども、でも私たち異邦人の手によってイエス様は十字架につけられていったんですね。ですからユダヤ人だけでもなく、異邦人だけでもなく、イエス様は見事にここでユダヤ人、イスラエルと、そして異邦人がバラバラではなく、いみじくも初めて心を合わせたのがイエス様を十字架につけていくということで心を合わせていった。神様はなんと恐ろしい方法で、でも私たちの力では到底お呼びもつかないようなところで私たちを一つにされるんでしょうか。そしてそのユダヤ人だけでもなく、異邦人だけでもない、その新しい一つの民を許すためにイエス様は十字架で命を与えてくださいました。先ほど皆さん十字架につけろって言いましたね。でも群衆の多くはわけわかんないくて、ね、十字架につけろって言ったかもしれません。中にはこのそれが誰に向かって誰のことを言ってるのかわかんなかった人もいるかもしれませんね。でもピラトはそれが恐ろしくなって、それがイエスを、ナザレのイエスをこのままユダヤ人の王と呼ばれるものをそのままにしておいてはいけない、早く消してしまおう、そして人々の、気を満足させようと、ここに書かれている通りです。イエス様はもう一度このおさらいしていますと、人々はイエスを王にしようとしていたんですね、ユダヤの人たちは。でもイエス様は、罪を許したり、病を癒したり、そして神の言葉を、神の国を述べ伝えたりされましたけども、でも、人々が期待していたようなローマの国を打ち倒す、そういう力あるこのリーダーシップを発揮されませんでした。むしろそこ、それとは違う姿を表されました。でもイエス様がこのロバに乗って 入場されるとき人々はまだそのことを期待していたんですね。でも最終的にはどうなったかというと、宰相やユダヤのリーダーたちがイエスは神を冒涜した、まあ、それも一つの最後のこの理由、口実ですね。とにかくイエスを消したかった、殺したかった。そして、ユダヤのリーダーたちはこのイエスがユダヤ人の王なんて、自分たちの王なんて、これっぽっちも考えてないんですね。むしろそうではないと、他の福音書にマルコ以外の福音書ではそういう罪状書きが書かれたときに、いやそう自称していたと書いてくれってこのピラトに頼んだけども、いやそのままにしとけと断られたぐらいですね。自分たちはイエスを王にしたいと思ってなかった。でピラトもイエスには罪はないと分かってたんですね。そして、ユダヤ人の王ってなんか言われたりしてるけれども、期待されたりしてるけども、ピラトにとっては、まあ、それは、そうは思っていなかった。ただユダヤ人の王ということでないと反逆罪として成立しないので処刑できない。そしてそういうことになっていった。そうやって見るとですね、誰もイエス様のことを本気でユダヤ人の王だとはその時もう思ってなかったということですね。群衆も思ってないし、ユダヤのリーダーたちも初めから思ってないし、そしてピラトも本気でイエスがユダヤ人の王だと思ってないし、どういうことでしょうか。でもイエス様は王として殺されていったんですね。それは本当に王だったからなんですね。いろんな罪があります、私たちには。当時の人たちにもありました。ピアノお願いしていいですか。でも一番恐ろしい罪は、誰もこの方が王だと思ってないし言ってない、でもイエス様は、そして天の父は、彼が王である、ユダヤ人の王であり、そして全ての民の王であるということを、不思議な形で、ものすごい形でそれを明らかに宣言していかれたということですね。さあ、私たちはこの方を前にして、自分の王としてお迎えしているでしょうか。これからお迎えしていくでしょうか。何に支配されてますか。この時のピラトやリーダーたちと同じように、恐れに皆さん収められていないでしょうか。あるいは自分の考えでしょうか。自分がこうしたいという考えでしょうか。まあ、それを貫き通せればいいかもしれません。でもそれすらできなくて、何かを恐れていて、その恐れるあまり誰かの言うことに合わせていく、この世の中でますますみんながいいねと思っていることに合わせていく、同調していく、それが恐ろしい罪を引き起こしますし、それ自体が恐ろしい罪だということですね。私たち、この王である方、終わりの時には王の王、主の主といって、そして全ての異邦人の王たちが国々から集まってきて礼拝するとあります。王がいなくなるんじゃないんですね。王と言われている、この王というのは、そのソドムの王とかサレムの王もそうでした。それぞれの町を治める、責任を持って、この勝手にですね、自分が王だと言って、その人々を恐れで支配するもんじゃないんですね。そもそも王が表すのは神様の王権、神様の愛による、神の思いの、神の国の支配をそれぞれ与えられた町々国々で表していくものです。だから王がするのは、神様の心を知って御言葉をいつも読んで、それを人々に知らせていくことだ。私たちも いや自分は王様なんてとんでもないって思うかもしれませんが、でもそれぞれの家庭に置かれている、それぞれの職場や学校、置き場に持ち場に置かれているものとしては、神様がその神様の王権、イエス様の王権を、キリスト者、クリスチャン、イエス様と共に治めていくものとして置かれている。ちょうどアダムがエデンの園に置かれたように、そして埋めよ増えよ、地に満ちよ地を治めよと言われたように、私たち今どこに置かれているでしょうか。でも私が治めるのではないです。こう私たちがイエス様をお迎えして、イエス様に治めていただけるように。でも他の恐れや他のものではなく、イエス様をお迎えしていく、そういうこの権限と責任が私たちに預けられています。それをまだ使っていないのであれば、今こそ使っていく時ではないでしょうか。そうでないと、いつの間にか私たちは恐れに支配されていきます。でも愛は恐れを締め出します。この方を王としてお迎えしていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、十字架につけろと、十字架につけろと、訳も分からず激しく叫び続けた民衆、そして訳も分からず処刑していったローマの兵隊たち、責任と権限が与えられていながら、それをただイエス様を殺していくということに用いていった恐れに、お互いに人々を恐れて、自分の人気や立場が危うくなるのを恐れて、そしてイエス様を十字架にと送っていったピラトやユダヤのリーダーたち、それはすべて私たちを表しています。私こそイエス様を十字架にかけていったもので、そして今もなお恐れに支配され続けているときに、イエス様をお迎えするのでなく、イエス様を自分のところから追いやって、そして十字架へとまたつけていこうとする私たちがよみがえってきます。でも今そんな私たちこそ十字架でイエス様と共に葬り去ってください。今イエス様、あなたの王座のもとにひれ伏します。どうぞ私たちをあなたの愛と平和と命の喜びで治めてください。イエス様の名前で祈ります。アメン。
お願いします。私たちの王であるイエス様に感謝いたします。我らの王はイエスという賛美を共に賛美していきましょう。